皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。やはりね、アメリカの大統領は変わるということでね、いろんなニュースが飛び交ったりしています。気候変動対策、果たして進んでいくのでしょうか。今日はちょっとね、そのあたりも含めてお話をしたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初はですね、バイデンさんの、ニュースの方からねご紹介したいなというふうに思いますけども、バイデン新大統領パリ協定復帰などに署名ということですね。1月20日に就任した第46代大統領ということですね。でもうすぐにねいろんな署名をしたということなんですけども、そのうちの一つにパリ協定に復帰するための文書に署名をしたということなんですね。でこれは、トランプさんが、もうすぐにね、離脱を表明して、なんとその選挙があったね、昨年の11月4日に、パリ協定離脱が、まあ、正式にこう、ね、効力を発したわけなんですけども、まあ、それから、まあ、今回、まあ、復帰するということに署名をしたということで、これがですね、すぐに、国連の方に通報されてですね、30日後に正式にパリ協定に復帰することができるということなんですね。でまあ、このバイデンさん、やはりオバマさんと同じで気候変動は安全保障上の脅威というふうに見なして最優先課題の一つに位置づけるということなんですね。で再生可能エネルギーの投資を拡大するということやね、国際会議も開いて各国への働きかけを強めるというようなことも考えているということなんですね。まあ、こういう、ね、ことはですね、やはり、日本にも関係がありまして、日米が脱炭素で連携へということなんですね。まあ、この日本側も脱炭素経済政策での日米連携の柱と位置づけるというようなこともありましてですね、ただこの、首脳会議の中でですね、日本が石炭火力発電への依存、輸出などについて説明を求められる可能性もあるということなんですよね。まあ、ですから、まあ、バイデンさんに、ねなったということで、とりあえずアメリカがまあ前向きになるということなんで、日本どうするんだということになるとかと思うんですよね。で、まあ、ここでですね、やはり日本側もですね、ちょっと、まあ、今いろんな見直しも進んではいるんですけれども、この、ね、掛け声だけにとどまらずね、実際に、脱石炭とかね、目標の引き上げとかね、カーボンプライシングなどの有効な、政策をね、どんどんと取り入れていき、まあ、その宣言をね、どう実現していくかが問われてくるんだろうなというふうに思います。はい。その次のニュース、国内の方に移りまして、国や自治体の電力調達、CO2 排出ケースを引き下げということなんですね。これ、まあ私たちも、電気を買うというところでですね、なんかあんまり、CO2 排出量というのは気にしてないかもしれませんけども、私なんかはね、すごく気にするわけなんですけども、国とか自治体で、例えば、環境省が電気を買う、あるいは京都府、京都市の、ね、施設で電気を買うときに、どういう電気を買うか、CO2 の排出係数が、ね条件としてあるわけなんですね。で、国や地方公共団体にある電力調達の基本方針を見直して、二酸化炭素排出量の、まあ、敷地、ね、これ以上の、出る、電気は買ってはいけないよということなんですけども、1キロワットアワーあたり、0.69キログラム、あれ690グラム、ね下げる方針を固めたと。従来の数値から、まあ、0.12キログラム、120グラムですね、減となるということなんで、2030年の、ね、目標に対して、引き下げペースを加速したということなんですね。 2030年というのは、ね、0.37 ということで 370g までということになっていますので、このエネルギーミックスがあってですね、で、それに向けてとりあえず、国とか環境省はそこに向けていこうということなんですね。でこれまだ、非公開で開催した検討会で方針を固めたというニュースですけれども、この、近く検討会で正式に決定をするということなんですけども従来の、0.81kg 810g というのは石炭火力の超超臨界圧並みの設定ということなんですね。ちょっとだけおさらいをしてみますと今石炭の、火力の、効率が違うということですね。3つぐらい大きく分けることができてですね、いわゆる亜臨界圧、それから超臨界圧と、超超臨界圧3つあるわけなんですよね。で、超臨界圧っていうのがだいたい 800g ぐらい出るのでこの 810g であれば、これで発電した電気であれば購入できるよということなんですね。で、石油がですね 700g ぐらい出るのでこの新しいやつでもですね、石油でできた発電ではちょっとダメだということなんですよね。で天然ガスはね、それ以下ですので天然ガスでできた電気だと、いいよということになって新しい基準では、石炭では全てダメだということになってしまうわけなんですね。で、環境省が、この敷地をちょっと、据え置くっていうことなんですよね。でこの新しい敷地達成できない小売電気事業者っていうのは10社程度なんだということなんで、ちょっと待てよということですよね。これ関係者本気でやる気があるのかなと。で、当然ですね、国のエネルギーミックスというのも一つの指標ではあるんですけれども環境、国とかですね、地方公共団体自ら率先する、責務というのがあってですね、本来であればもう再エネ 100% の電気というのが、ガイドラインに盛り込まれてもいいんじゃないかと思うわけなんですよね。そうじゃなくてもね、いろんな企業とかあるいは家庭なんかもパワーシフトをしてもう再エネ 100% に、ね、近い電気を買いたいんだという、ところがいっぱいある中で、国や地方公共団体がね、ちょっとこういうのでは、あんまり、好ましくないのかなというようなところもありますので、こういう一つのガイドラインということであってもですね、国や、公共団体は再エネ 100% の電気をまずちょっとずつしましょうよぐらいね呼びかけてもいいんじゃないかなというふうに思ったところであります。で、そういう中でですね、すごい有名なところでは最近ヤフーがですね、2023年度中に、再エネ 100% の電力を、目指すということなんですね。ですから21年もう2年ぐらいですね、でこの再エネ 100% チャレンジで宣言をしたということであります。このヤフーなんかが使っているのはやはりそのデータセンターですよね。これすごく電気を使うということなんで、これをですね、もう再エネ 100% にするということなんですけども、この、再生可能エネルギーでアメリカのワシントン州のデータセンターというのはもう再エネ 100% ということなんですね。その他ヤフージャパンが利用するのは福岡県の北九州市にあるアジアンフロンティア、それから福島県の白川市にある白川データセンター、その他ね、事業活動で利用する電力の 100% を2023年度中に再生可能エネルギーに変更をすると。で、この執行役員の人はね、地球環境を健全に保つことは人々の生活と社会が成り立つための前提であり、それなくして情報技術社会の発展はないと考えているということなんですよね。このコロナの中でオンラインのような状況が、ますます、ね、高まってきて、そういうことの、拠点になるような、データセンターというのはもう、当然再生可能エネルギー 100% で ていうことが、ね、求められるのかなというふうに思っていますので、まあ、これね、早く実現していただきたいと思いますし、その他の企業なんかも、こういうことを、ね、目指してほしいなというふうに思います。はい、もう一つ、ね、ご紹介しますと、脱炭素社会にくじ引き市民の熟議を、礎にということで、まあ脱炭素社会の、ね、将来像をどう描くかということで、札幌市民が、去年、ね、11月から12月にかけて、まあ、4回のですね、会議を開いてですね、気候市民会議札幌2020、ね、でこれ参加したのはなんとくじ引きで選ばれた人だっていうんで、我々がねセミナーとか開催すると、まあ参加したい関心の高い人が集まったりね、あるいは、いろんなね意見募集をしたするようなことがあってもね、関心が持ってたり知識のある人が参加するんですけど、今回、札幌で行われたのはまあくじ引きでね、無作為抽出っていうんですかね、そういう中で選ばれて、フランスとかねイギリスなんかでやっているっていうことなんですけども、今回は北海道大学の研究者らで作る実行委員会が、企画したということなんですね。でこれただ単にね集まってワイワイというんじゃなくて、こう専門家からねいろんな、情報提供を受けた後で、私このね住んでる人たち、札幌に住んでる人たちが、車を脱炭素化する、車の以外の手段に転換する、移動を減らす、暮らし方、働きをする、そういう選択肢の中で、ね、重要かとかいった70項目に投票するようなことがあってですね、こういう、ね形での、市民参加というのも新しい形であるのかなというふうに思います。で、これ政策決定、ね民主主義の刷新を同時に進めるということで、脱炭素ということで、もう大きくね、暮らし方、社会が変わる中で、やはり多くの人がね、ちゃんとこうね、理解をして、それでもって変わっていく必要があるんだろうなということで、これに参加、ね、情報提供された江森さんなんかは、小さな会議だったが大きな一歩、これをモデルに他の自治体で、実績を積み上げて、国レベルでの会議につなげていくべきだということなんですね。でこういうやり方っていうのは、本当に、ね、いいかなと思いますし、他者とのやり取りを重ねる熟議にもっと、ね、光が当てられてもいいんじゃないかということで、この、新聞に書かれた方は言ってられるということですね。でこの、ね、札幌市民会議っていうちょっと、ねホームページ見るとですね、非常にもう何て言いますか、詳しい、情報、それから動画も載っていましてですね、こうその様子を、ね見ることができますので、ぜひ、ね見ていただいたらいいのかなというふうに思って、このラジオを聞いている人、ねこういう会議にも参加するとかですね、我々としてもですね、こういう参加をする人たちの中に情報提供をしたり、理解を深めていっていただくようなこともしたいというふうに考えております。ということで、今日の放送を、区切りにしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。